アメカプログラムご参加の皆様、こんにちは。山岡直樹です。このですね、公開音声 Q&A、いよいよね、今年初めてということなんですが、同時にスタンダードを6世代入られた方も初めてになりますので、まずは最初にね、この公開音声 Q&A の活かし方をですね、泉さんと一緒に解説していきたいと思います。泉さん。
はい、よろしくお願いします。はい、もうね、たくさん今回もね、いただいているんですけれども、カテゴリー別に質問を送っていただいているので、カテゴリーごとに、すべての質問にお答えしていきます。で、その質問の中に、自分の質問した答えがあるかなとか、質問が間に合わなかった質問がなかった方も、お聞きになるときには、このワークのやり方、能力開発編とか、美容健康のことを聞きたいなと思ったら、そのカテゴリーを見ていただくというか、聞いていただいて、そして自分のスタンダードコースの方もですね、どうぞプロコースとか、認定講師とか、アドバンスコースの方がどんな質問をしているのかな、どんなふうにその答え、そこにワークのやり方ということが、回答としてあるのかなということで、すべて聞き流して、そして自分の質問だけじゃなくですね、人の質問が、まさにこれ聞きたかったことというのが、このね、公開 Q&A の、聞いていただくところのメリットですのでね、山岡先生。
そうですね。ですので、もう自分だけじゃなくて、みんなでね、この公開 Q&A を作られているっていう感じで、ぜひ、ね、楽しんでいただければと思います。まあ、実際に、ね、すごく、この全部のプログラムの中でもかなりこのね、公開 Q&A 人気コンテンツなので、慣れてくると、そうか、なるほどということばっかりだと思いますので、ぜひ、ね、しっかりと全部聞いてみてください。では、はじめにはね、ワークのやり方、能力開発のカテゴリーからやっていきます。お願いします。
はい、スタンダードの方ですね。丹田イメージ呼吸法の質問です。はい、吸って息を止めるときに、どうしても喉や肩に力が入って頭に力が起こります。息を止めるときのコツなどありましたら教えてください。
はい、そうですね。これ丹田イメージ呼吸法なんですが、まず基本が、息を止めるときにどうしても力が入ってしまうというのは、やはり肺呼吸が中心に当たってそうなりやすいんですね。吐いて息を吸って、また吐いて吐くという、体の上半分しか使っていない呼吸方法が、ほとんどの方はそうなんですけれども、だからまずはしっかりと通常の腹式呼吸法をやってみてください。息を止めなくて構いませんので、しっかりと腹式呼吸法でお腹の底まで息をたっぷりと取り込んでくる。そしてお腹をぐっと絞り出すように、絞りながら息を吐き出すようにという感じで、このコツが分かってくると、次にぐっと止めるときに、お腹に呼吸法をしっかりやってから丹田イメージ呼吸法へと移ってみてください。
でもスタンダードの方からです、こんにちは。ワークを始めてから感情が安定してきました。嫌なことがあってもすぐに気持ちを切り替え、前向きな気持ちになれるようになりました。質問です。呼吸やイメージワークの時に集中が途切れる時があります。つい食べ物のこと、日々の出来事を考えたりしてしまいます。それでも効果はあるでしょうか。
はい、まずね、感情が安定してきたことすごくいいですね。快脳回路ができ始めたということなので、基本のね、特にアロマメディテーションとか音を聞くワークでね、だんだん不安回路から快脳回路の切り替えが進み始めた証拠だと思います。結構その内容なんですけれども、いろいろなことを考えても大丈夫です。もう絶対に集中してイメージワークしなきゃいけないというわけではなくて、やりながらまあそういうバリューしたっけとか、なかなか気になるなと思って、大事なのはそういういわゆる雑念って言われてますが、雑念が湧いてくることを否定するんじゃなくて、いろいろな念が湧いてきても構わない、全部それらを全部取り込みながら目的のゴールではちゃんとイメージしていくと、そんな風に構えておいてもらえると、いろんなことがね、頭に浮かんできても気にならなくなりますので、ね、安心してください。
の方はですね、この方もスタンダードの方なんですが、チューナーについての質問です。4096Hz のチューナーを昔、Amazon で3000円程度で購入しましたということですね。同じ音に感じるのですが、販売しているものとの効果の違いとか、まあ、これ選び方とかいろんなことでしょうね。教えてくださいということですね。
うちで、ね、今使っている音声のチューナーはオリジナルで私が企画開発したものもありますし、実際に一般でも、ね、販売されているものをこちらでも紹介している場合もありますので、同じ、ね、周波数であれば、一般に販売されているものでも基本的な周波数の持つ効果は一緒です。大事なのはそれの叩き方とか、どんな思いでチューナーを叩くか、それによってその思いが周波数によって増幅されていきますので、そちらの方の方が、ね、むしろ大事かなと思います。ちなみに、ね、4096Hz ということで、一般的に、ね、エンジェルチューナーとか、ね、言われているものですけれども、こちらの方ですね、この全能活性のツールとして扱っているのは、これをゴールドコーティングしているものになります。ゴールデン、チューナーですね、ゴールデンレミアンチューナーという言い方してますけれども、ですので実は同じ周波数でも、そのままの原材料のアルミのままよりもゴールドコーティングすることによって、周波数は同じなんですけれども、相手とか周りに伝わるパワーがゴールドの方がかなり強くなってきます。ですので本来の、周波数の効果をさらに強くパワフルに、そしてゴールドということなので、やはりいわゆる金運的なものにも関係してきますので、その効果を高めたいときには、ゴールデンレミアンチューナーをお勧めしたいと思います。
もう一つだけ補足なんですが、まあ、私は専門がクリスタルボールなんですけれども、クリスタルボールも同じことが言えるんですけど、ヘルツ数とかですね、物が音程が一緒ということがあったとしても、例えばチューナーだとですね、作られているメーカーの品質とか、その製造によって音が製品ですのでね、質によって何ていうのかな、音のヘルツが例えば2つも3つもずれてるとか、なんていうのかな、商品を作る、製造元がどこなのか、これはメーカーのことだけじゃないですよね。私たち知らないメーカーであってもすごく丁寧に作られているところもあると思います。ただそういう意味ではヘルツ数が同じというふうに商品表記があっても、ただ安いだけで飛びつくと、ひょっとしたら粗悪品を手に入れちゃうこともあるかもしれないのでね、そこだけはしっかりと見極めていただきたいなと思います。
確かにそうですね、ぜひしっかりメーカーを、ね、選んで購入されてください。
はい、そして次の、スタンダードの方からですね、質問があるのは、ワークとマインドのことですね。一つ目の質問からお答えします。答えというか、ごめんなさいね、読み上げます。比較的時間に余裕があるため、起床時や日中、ふと湧いてくる不安や大丈夫かと思っている自分がいます。朝晩どの、くらいワークをするといいでしょうか。他の時間でもどのくらいワークをするとマインドが整うのでしょうか。
大体ね、数分って言ってますけれども、人によっては5、6分とか、あるいは心地よさを感じるんであれば、10分以上かけてやる方もいらっしゃいます。まあ、でも長くて15分ぐらいで抑えるぐらいが無理はなく続けられるかなと思います。これをもうルーチンで続けることによって、しっかり回路の方が先に出てきますので、一つ一つこれを聞いてるからどうかなとジャッジしたり判断しながらやるんじゃなくて、淡々とやってみると、気づいたらしっかりと整ってくるっていうふうになっていきます。
まあ、まとめると、長ければ長いほどいいものではないよということですよね。
そうです、そうです。
そして毎日続けていくことが習慣化することが大事ですよということですよね。
そうですね。まあ、できれば朝晩やってほしいんですが、なかなかね、どちらか朝忙しいとか夜もそのまま寝ちゃうという方もいらっしゃるので、どちらかでも構いませんが、これをね、日課として楽しめるようになってきたら、確実に習慣化、そして回路ができます。
その他の時間になんですけれども、このふと湧いてくる時とか、なんか不安なこととかがある前にマインドを整えるためにですね、そうだそうだって、その呼吸法だけでもいいですし、音だけでも香りだけでもいいので、それから整えてから何かに取り組むっていう習慣も、身につけられるといいなと思います、実践編として。なので他にということであれば、そういった時に常にそうだ、まずマインドを整えてからですよねっていうふうにワークを使っていっていただくと、より実践的に身につくんじゃないかなと思います。 そしてもう一つの質問は、風水もエネルギーは使うものですが、時期行為、時期を見るとかですね、行為取りで難を避けるとか運を呼び込むとかありますが、ウェッカーのエネルギーを使うことにより近畿、これはやってはいけないとかですね、そういうことに関係なく最善の状態となりますかという質問ですね。
はい、その通りです。ウェッカーは全ての法則の大元の宇宙法則を合わせてやっていきますので、方位取りとか、ね、時期とか気になる方は合わせてもいいんですけれども、それらのもっと根源のところにつながってワークを行うということになりますので、それらの、ね、条件等に縛られる必要はありません。ぜひ自分自身が、ね、宇宙の創造主だと思ってワークをやってみてください。
ですね、何から影響を受けるかというところで、自分の出すエネルギーというもの、イメージの力というものがそれを超えていくってことですよね。はい、エプソムソルトで入浴中に手を合わせてありがとうを3回言ったら、1、2回よりはるかに強力なエネルギーを感じました。浄化と感謝に加えて3という数字、数、これは関係するのでしょうかということです。
そうですね、1回で、ね、ちゃんと心を込めて唱えるもいいんですけど、やっぱりよく三味一体とかね、3っていうのは結構一つの物事のこうサイクルを回すワンセットになりますので、まあ、大事なところは、ね、ありがとうを3回言ったりとかね、いろんなワークも基本的にトーラスも最低3回回してくださいっていうのはそういうことになりますので、ぜひね、3回っていうのを一つの、ね、ワンセットとしてやってみてください。
はい、次はアドバンスの方ですね。フューチャーチューニングシートの形について質問です。フューチャーチューニングシートの形は古墳や鍵や中さん、UFO が光線を出している、そんな形ですけれども、なぜあの形なのでしょうか。以前、山岡先生が楕円の方がエネルギーが強いと話しているのを聞いたことがありますが、なぜ楕円の方がまん丸ですね、丸よりエネルギーが強いのでしょうか。古墳と形と関係あるのでしょうか。多分同じことを何回も聞かれていると思いますが、回答よろしくお願いします。
はい、何回聞いても大丈夫ですしね、今回が初めて聞かれる方もいらっしゃるし、聞き逃す方もいらっしゃるので、もう全ての質問は遠慮せずにしてもらえば大丈夫です。ご質問の内容、フューチャーチューニングシートというんですが、これについては実際にいろいろな形を見て研究をしまして、この形が潜在意識にどう働きかけるかということですね。丸とか四角とか三角とか色もそうなんですけれども、それらを全部組み合わせて一番自分の本当にこうありたい、こうなっていきたい、こうなるといいなというようなパラレルワールドをちゃんとイメージしやすいような形ということになっています。丸よりも大のエネルギーが強いと、丸はサークルで円満ですごくまとまりが良くて調和なんですが、実は進化発展していくときには、全てのエネルギーがスパイラル状に進んでいきます。スパイラルは、横から見ると進んでいる方向を見てどんどんまん丸になって楕円のように進んでいくんですね。ですので楕円に沿って動いていく方が意識もエネルギーも全て動きやすくなってきますので、楕円という形にしてあります。結果上ね、皆さんがね、スタンダードで最初にフューチャーチューニングシートや、こちらに関しては、結果的に古墳のような形に、前方後円墳のような形になってますけれども、それは初めからそう思ったわけではなくて、いろいろ潜在意識が一番動きやすいようにと試行錯誤して作ったら、結果的に古墳と同じ形になったということですね。ちなみに古墳が持っているエネルギーは非常に高いと言われてまして、やはり古墳の研究家の方ともお話したことがありますが、前方後円墳の古墳の形を持っているものはすごくエネルギーが高いというので、これはたまたま偶然の一致ですけども、やはり最終的には、ね、法則を求めていくとゴールは一緒になってくるんじゃないかなと思います。ぜひ使ってみてください。
次はですね、アドバンスの方です。いつもありがとうございます。アドバンスコースで楽しく動画を見ながらチクラや消化体のワークをしていますが、消化体に光を強く感じると頭痛がします。何か抵抗があるのでしょうか。特に気にせず、また痛いな程度ですが、頭痛がない方が楽なのと好奇心でそれが何なのかできれば知りたいですということですね。はい、消化体のワークの時に、痛みを解放していくにはですね、考えるのをやめることと、あと呼吸を使って体を緩めていってみてください。でもね、すごくそれ息が止まってる状態じゃないかなと、ぐって集中をして、そこで体をちょっと揺すったり動かしながらリラックスして解放していくっていうことを一度試してみてください。はい、
そうですね、あまりねこう力みすぎるとね、脳の中で圧が溜まりすぎると頭痛になったりしますので、ね、あんまりギューッと思い込みなり力みすぎなくて、やっぱりリラックスですね。そのために呼吸っていう形になりますのでね、楽しみながらワークをやってみましょう。
そして同じ方ですね、自分のオーラ、強いチャクラの色と自分の好きな色には関係があるでしょうか。例えば私は紺色が好きで、洋服の色はほとんど紺です。その場合、紺ばかり身につけていると知らない間に、第6チャクラの活性につながっていたりするでしょうか。
はい、その一つ上が同じ方ですね。もう一度そちらから読んでください。
はい、あ、そうか、ごめんなさいね、続けて読みます。いつも大変お世話になってます、この方もね、アドバンスの方ですが、先日のワークショップでチャクラを活性させるにはその色のものを身につけると良いと話がありました。私はパワーストーンが大好きなのですが、チャクラの色のパワーストーンを身につけることも効果あるでしょうか。もし効果がある場合、このチャクラにはこのパワーストーンが効果的というのがあったら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
そうですね、そして先ほどね、第6チャクラ紺色ばっかりね、お洋服を選んでいるということです。これ全部色というカテゴリーになりまして、パワーストーンの場合は基本的に自分が高めたいチャクラですね、活性化したいチャクラと同じ色のパワーストーンを使うと身につけたりするとその効果があるとされています。パワーストーンの、ね、に関しまして、一番日本でね、パワーストーンのもう父と言われている方、非常にね、日本最大の宣伝席に入りした社長さんがよくね、いろいろなこと言ってますけれども、直接いろいろ話を聞いてますが、やはり同じことなんですね。もうズバリ色と言われています。例えば、自分がね、ハートのチャクラを広めたいんであれば、緑色であったりとか、緑色ともう一つのハートの色はやっぱりピンクだったりします。それらの、ローズクォーツとかね、そういった色でね、翡翠もそうですしね。あと、フローライトなんかもそうですね。フローライトはね、透明感のあるすごくこう優しい緑色だったり、若干そこに紫が入ったりすると、今度は第6チャクラもね、第6チャクラと第7チャクラですね、活性化してくるので、非常にそういう、ね、効果が高い石だったりします。あとはね、それぞれの色が関係してくると、赤色であればね、まあ、宝石とかルビーとかね、ガーネットになりますけれども、インカローズとかね、そのあたりパワーストーンでつけられるといいですし、まあ、全てね、それぞれの色に対応してきますので、その色の宝石、もしくはパワーストーンを身につけるっていうことが常にそのチャクラを刺激していくってことになります。この方の最初の、ね、質問になったように、第6チャクラの活性化で藍色ばっかり着てるってことですが、もちろん藍色大好きで着るってことはいいんですけれども、ただ、いつも同じ色だと、やはりいつも同じチャクラばっかり活性化するということにもなってしまいますので、時にはあえてバリエーションを変えてね、普段自分が見つけないような色とかつけてみるとよろしいかと思いますよ。
エネルギーが広がると思いますね、チャクラも活性するし。はい、ぜひね、ラピスとかね、そういう、宝石石としての第6チャクラ活性とかね、いろんなこと試してみてください。はい、次は、プロ検査の方ですね。先日のワークショップもとても楽しかったです。ありがとうございます。遠隔ヒーリングで消化体や脳幹などに集中的にエネルギーを送りたいときに、一度に複数送っても良いのでしょうか。
はい、大丈夫ですよ。ちゃんとね、一度に複数のエネルギー、そして一度にたくさん複数をちゃんとイメージできるようになったら実際解いていきますね。大丈夫です。ただ、いきなり全部やろうと思うと逆にエネルギーを分散してしまいますので、まずは一個一個やって確実にいけるようになったなと思って、同時に複数の部位をイメージ光ってるところイメージできるようになったなと思ったらどうぞやってみてください。
そうですね、この方はね、プロコースを受けられた方なので、一度に複数っていうところはプロコースで行いますのでね。はい、どうぞやってみてください。そして、はい、次はですね、パティさんについてということなんですけれども、はいはい、 ポータルの送信とか、はいはいはい、これはちょっと個別でね、お話をさせていただきたいと思います。わかりました。難しいあのプロコース以上の、ね、内容になるとね、一言で解説が難しくなります。さて次はですね、この方もプロ継続なんですけれども、いつもありがとうございます。健康や生活面など気になる方々に毎日ポータルの力を借りてエネルギーを送っています。行いながら、その時ふと感じた大丈夫かなという感覚が先方に送られてしまいますか。なるほど。手のひらにピリピリした感覚を持つと先方の良くないイメージなどがきます。特に気になる方は個別でポータルをセットして送った方が良いでしょうかということですね。この辺りもね、さっきちょっと難しいのでお伝えしましたけど、ポータルとかの概念がね、なかなかちょっと一言で公開極めて難しいんですが、ここで答えられることについてご説明お願いします。
はい、遠隔のやり方がね、スタンダードはとりあえず一人一人やっていきますが、アドバンス以降とね、プロなんかになると同時並行に送ってる自分だけのパワーじゃなくてポータルでね、アベカこのプログラム全員でね、プロジェクトのみんなで共有している場っていうのがあります。これはもちろん目に見える場所にあるんじゃなくて、目に見えない次元に置いてるんですけれども、そこへアクセスしてやっていく方法になりますので、またこの辺りはね、アドバンスコースの時に質問をお答えしたいと思います。
そしてじゃあ次はプロ5期の方ですね。はい、ワークのやり方、左回りで抜いて右回りでチャージする。ごめんなさい、左回りで抜いて右回りでチャージするですね。噛んでしまいました。これはアベカに入る前から患者さんや自分にも実践していましたが、自分の目の疲れを取るときは右回りで抜いて左回りでチャージするということがピンとこない、まあ、逆向きだということですね。これは宇宙の法則だから、自分の設定を変えるということの方が良いのでしょうかという質問です。
まずはね、自分の慣れた方法でそれで確実に、ね、エネルギーが違いが出てくるならそれでも構いません。実際大事なのは左か右かって考えてやるよりも、ちゃんとエネルギーを、それぞれ別回転でやってみると、そうすると明らかに入ってくる感じがする、いや抜かれてくる感じがするとかね、あ、すごくすっきりしてくる感じがする、いや、なんかすごく熱くエネルギーが高まってくる感じがするというような違いをまずはちゃんと自分が体感して身につけるということからやってみてください。その後ですね、やっぱり本当に自分の方左回りの方がいいと思ったのが左回りでもいいですし、そのあたりはね、自分の体感に応じてやってみる方がいいと思います。
この方余談ですが、お正月時に、茶道を再開しました。お抹茶を立てていただくと、ほっとするけどシャキッとして脳波が最高の状態だと実感しました。日々のワーク以外でも一瞬で快の状態になれる方法を見つけられて嬉しいです。
そうですね、やっぱりその茶道にしてもそうです。茶道、華道、武道、全部そうですけど、道がつくものね、特に日本の、ね、伝統的なものは全てそうなってます。それらを全てね、実際の作法をやることによって脳波を整うということが全部連動していますのでね、ぜひね、日常生活の中でですね、ご自分に合った方法を見つけてやってみてください。
の方もプロご規定です。スーパーブレインチューナーの使い方ですが、1日何回も鳴らしてよいでしょうか。叩く強さは弱くてもいいでしょうか。基本はアルファを使用するべきでしょうか。使い分けを教えてください。
これはプロの時にまとめお答えしたいと思いますし、プロのリアルフォローワークショップの動画を見ていただくと、その辺詳しく説明していますので、ぜひそちらを見てみてください。まあ、簡単に言うと、日常生活の中ではね、アルファ 10Hz 前後に脳波を整えれば、いわゆる最多状態になりますので、日常時はこれですね。アルファですね、10Hz。そして夜寝る前とかですと、やはりシータからデルタ波の低い方の周波数を誘導する場合があるので、そちらを使ってみてください。そしてどうしてもやる気が出ないなという時には、ベータ波であえて日常意識に自分の思っていったり、あるいはさらにガマチューナーの方ですね、40Hz、70Hz、100Hz と非常に高周波の倍のオーナーを自分の周りの空間に響かせることによって、すごくエネルギーが高まってきますので、そのあたりね、を使い分けてやってみてください。
これはね、他の方にも共通するかと思うんですが、まあ、ブレインチューナー、シューマンブレインチューナーも含めて、音差は1日に何回も鳴らしてよいんでしょうかっていうのはどうですか。
まあ、何回も大丈夫ですし、まあ、鳴らせる環境であればね、初めのうちどんどん鳴らしてほしいのですが、基本的には、まあ、朝晩ですね、まず3回ぐらいゆっくり聞いてみてください。1回が大体50秒から1分ぐらい聞こえますので、個人差ありますけれども、それを3回ぐらい整えていると、だんだん自分で自分の脳波を整えるコツが分かってくるようになりますので、それを習慣化されていくとよろしいです。
次もプロの方です。プロ5期の方です。質問がですね、まず1つ目、空間の浄化を主な目的でスーパーバイオンチューナーを購入しました。優しい音色が気に入ってます。その時にペットなどにも癒しの効果があるということを聞いたので、我が家の愛犬に試しましたが、怯えた様子で普段は入らないケージに入ってしまいました。ペットがいても安心してチューナーを使える方法を教えてください。
はい、すごくね、特にスーパーバイオンチューナーはね、4224Hz の半分か、2112Hz ということなので、DNA をね、修復する 528Hz の4倍音ですね、2112Hz になってますので、すごく柔らかい音がします。ただ、いきなりポーンといきなり前触れもなくペットの前でやったりすると、ちょっとびっくりしたりしますので、優しく小さな音量で、優しく叩くところから始めていってください。そうするとね、抵抗なくてスムーズに入ると思いますので、ね、自分のその時にどんな思いを持ってチューナーを叩くかもすごく大事なので、すごく癒しとね、愛を溢れるイメージで叩くようにしてくると、全然ね、音色の響き具合変わってきますので、そんなマインドとイメージでね、もう一度やってみてください。
日常の変化ということで報告を書いてくださってますね。ある瞑想のグループの合宿ということで参加を表明して、そして開始3週間前に最大のミッションが余興だと、いうことを告知されましたということですね。で、自分自身は、入社とか入職かな1年目の余興で緊張のあまり無表情になって、ひどく、周りというか先輩に叱責されたという経験があり、トラウマになっていて絶対に余興などやるものかと、いろんな場面で避けてきたんだそうです。そして参加をよっぽどキャンセルしようかと思ったんですが、どうせなら楽しもうと、マインドを変化させたんですね。そして向き合ってみようと思ってやる気になって、その気になると、なんと、そこで苦手だったはずの場でパフォーマンスしてダンスまでしてしまった。こちらも余興に出ることもダンスに出るダンスをすることも自分にとってはもうすごくトラウマだったのに、これができるようになったのは、まあ、ウェーカーで自分を変えることができたからということですね。はい、実況されたということで感謝しておりますという、メッセージが来てます。
どんどん自分の、ね、周波数を自分で書き換えれるようになってきますのでね、このワークの中だけなくていろんなところでもその変化が、ね、実際目に見える形でこれからさらに、どんどん加速的に起こっていくと思いますね。
素晴らしいですね。どんどん自分の体験をアップデートさせていってください。そして、次もプロのご規制の方です。先生方ありがとうございます。ワークを始めて腑に落ちたこと、状況が良くなってきたものがある一方、家族間の問題とか、人間関係、そういったことが思うようにならず、ワークをしても現実を目の当たりにするとネガティブな気持ちになります。物心をついた時からの孤独感とか、寂しくていつか自分から人を離れていくんだとか、そういうことをずっと感じていた、そういう孤独感、観念というのがそうさせているのだろうなと思って浄化消化をしていますが、なかなかうまくいきません。こうやってたびたびこんなにうまくいかないということは、自分に欠陥があるのか運命なのかとも思ってしまいます。望む世界をイメージして通らず、そしてうまくいってる自分をメビウスし続けることで現実は変わるでしょうか。他にも有効的なワークはあるでしょうか。
はい、これはね、どこに意識を向けるかというところが一番大きな なポイントで、自分の中でできてないところばっかり意識を向けていると、うまいようにいかない変化だとか、なんか大変だなと思うところばっかり周りに見るようになるんですね。そういう時に大事なのは、いつも言ってますが、まあ、いいかの精神なんですね。どんなことが起きてうまくいってなくても、こんなとこ散々ワークやっても変わらないだけでも、まあ、いいかとまず思えるかどうかなんですね。そこはワークの効果がある、あるとかないとかっていう基準で見るんじゃなくて、自分が思うようになっているところ、そして思った以上にうまくいっているところはまあいいかじゃなくて、うわ、楽しいって意識を向けていくんです。そうすると、だんだん自分がどちらの世界を見たいのかって自分のあり方が変わってくるんですね。大事なのは自分の意識をどちらに持っていきたいのか、そして自分のよりこ、そうそう、これこういうふうになってほしいなと思う現象が現れたり、あるいは感情が出てきたら、それをクローズアップしていくという、これは自分のマインドのコントロール、これは本当のマインドセットということになります。ぜひね、マインドを楽しいように向かうように、毎週毎週自分のマインドを向かう方向をチェック確認してみてください。
そしてもう一つは、こうしたらダメと思ったように繰り返して後悔して、なんであんなことをしてしまったんだろう、こうなったのはあんなことをしたからだとか、自分を責めてしまいます。特に人間関係で、先ほどの質問とつながってますね。そんな罪悪感とか責める気持ちをなくすために根気強く浄化消化をすることでいいのか、それとも原因を突き詰めた方がいいのでしょうかということですね。
もう原因を突き詰めるって発想そのものは持たない方がいいと思いますね。これブレーキやブロックっていうものをどんどん掘り下げていく、掘り下げれば下げれば出てきますので、それじゃなくて自分が楽しいこと、嬉しいことは何なのか、そちらの方に意識を向けてください。もうどんな些細なことでいいんですよ。今日一本お花を買ったらすごく嬉しかったとか、自分が本当に食べたいものを少しだけでもちゃんと食べれたらすごく美味しくて楽しかったって、そういう自分が喜んでる方向に意識を向けていくなんてことなんですね。だから反省だとか、なんか自分がうまくいかない、その根本原因があるんじゃないのかっていう方向に向けると、そういう人生になってしまいます。だから自分が喜びを感じることを楽しめるような、許すような、そんな方向にね、自分のマインドで向けていきましょう。
そしてこのね、3つ目に来ている質問も今の 1,2 と全く同じ答えにはなってしまうと思うんですが、小さい頃からの便秘症で病院に通ったり食生活を整えたりいろんなことをしてきたけれども、一時的には良くなるけれど効果が定着しません。効果的なワークを教えてくださいということなんですが、まあ、体のことも生活習慣も食習慣とか、そういったこともすべてつながっていますのでね、おそらく、まあ、便秘はもちろん便秘じゃないことに越したことはないと思うんですけれども、そこに目を向けることであるとか、まあ人ってね、代謝しないと、まあ、生活というか生きていけないので、いつかは代謝するんですよね、便秘だったとしてもね、そこではないところに目を向けて、そして美味しいものを味わえてよかったなとかね、そういったものにフォーカスをぜひ続ける習慣を持ってみてください。そして次の方もプロ学生です。音や香りと同調するには、人の話をよく聞くような感じに意識を向けると良いと先日セミナーの時に伺いました。人間や動物、植物と同調するにはどんな感じにすると良いのでしょうか。意識の向け方が今一つよく分かりませんってことですね。
はい、
この方とは別の方だけだと思うんですけどもね、同じような質問をいただきましたね、会場で。で、私の方から言えることは観察するでいいっていうことですね。意識を向けたり同調するっていうと、なんか特殊なやり方があると思っちゃうみたいなんですけれども、相手をよく見ながらというのかな、感じながら観察しながら、何かそのワークをしてみるとか、話しかけるような気持ちになるとかっていうふうに動いてみてください。山岡先生はどうですか？
そうです。もうすべてはね、なんていうかな、命ということで存在しているという意味ではイコール同等なんですね。どちらが上とか下とかね、なんとかしてあげようというのになって、あ、こんな宇宙を体験する仕方もあるんだなとかね、よくね、まあ、今にね、天性で、ね、特には動物生まれてきたり植物になるという方もいらっしゃいますけれども、どこでどんな中に宿ったとしても、そこから周りが来たところに楽しみにはどんな方がやり方がいいんだろうかなって思ったりすると、それこそ種族間のね、違いを超えてすぐ共振共鳴共感が増えてきます。その共振共鳴こそね、愛とか調和とか広がり発展につながっていきますのでね、そんな風にね、接してみてください。そういう意識のあり方を持ってみてください。
次もプロ学生の方ですね。音叉を2本手に持ってやる場合ですが、左右のどちらにどの音叉を持った方がいいということはありますかということですね。
はい、
これは、まあ、ブレインチューナーの場合だと特にあるかもしれませんね。はい、お願いします。
特にね、でもね、どちらか右左っていうことは気にする必要はないです。自分の一番しっかり方法でやってもらえば大丈夫ですのでね、どっちか右か左かと決まってませんので、好きにね、自由に使ってみてください。
そして
次の方は同じなので、その下に行きましょう。
はい、ありました。あ、推進が書いてあるんですね。はい、後日談ということで、こんな風にトラウマを克服したよという、先ほどのダンスは人前でできたという方ですね。そのトラウマが、お母さんのトラウマだったそうなんです。実は、それが娘に遺伝してしまったと考えて自分を責めていたお母様がいたと。今回トラウマを自分で周波数というか上書きできたよということ、そうするとお母様がですね、泣き出したということでしょうかね。
そうです。これ連動するのでね、自分が変わったことによって新しい見方とか周波数が変わると、そこまでの関係性があった身近な方、すなわちご家族ね、この方のお母さんもガラリと変わってくるということがありますし、これはね、非常に雨からの場合多くよく起きることがありますので、自分が変わると自分だけの変化ではないということね、ぜひね、この方の実例とともにですね、ご自分自身も今後そうなってきますので、みんな変わり始めますので、これがね、自他実現の共同創造になってきますので、さらにこれから先ね、それをより強く感じることがたくさん経験されることだと思います。
そうですね、ご家族が変わったとか、周りの職場の人が、上司が、友達がっていうのはよく聞きますし、実際それが起きてきますよね。そして次の方はですね、この方もプロの方です。プロ学生です。こんにちは。遠隔エネルギー送信の時など、いつも画面越しですが、先生方の目線がこちらに向けられているので、最初のご挨拶ではいつも自然と声に出してご挨拶しますし、最後には画面越しに手を振ってしまいます。
嬉しいですね。
ありがとうございますですね。そんな両先生のワークを聞いて、いつも聞きやすく、耳に届きやすいお声や間を感じています。これも先生方の波動の乗せる技なのかなと思いますが、私が受け取っているお二人の声を一言で表現するなら柔らかさでしょうか。先生方はお話しされるとき、声の出し方、話し方、間の取り方など何か意識して取り入れていることはあるでしょうか。コロナのことですね、第6波を迎えているこの時期、ズームでもちゃんとエネルギーを受けていますので、送り手として気をつけていることがあればお聞きしたいです。よろしくお願いします。
もう常にね、もうスマホであってもパソコンであっても、あるいはスタジオだったらね、カメラになるんですけれども、そのレンズの向こうにいろんな人がいて、しっかりこの話を今聞いてくれている、そして今うなずいてくれている、あ、今すごく反応してくれたとかね、そんなちゃんとイメージと想像して繋がった状態からお話をさせていただいています。一方的にもちろん喋るのではなくて、そこにあなたがいるっていう、常にこのマインドと意識とイメージを持ってお話しさせてますので、結果的にね、このような形で受け取っていただいてみないかなと思います。
応用ですね。その先にある波動というかエネルギーだったり、皆さんのことを感じながらお話をさせていただいたりですね、こうやって収録をさせていただいてますので、まあ、そのように感じていただいてるんだなと思うととても嬉しいです。ぜひね、そういうふうに意識して、その向こうということを感じて、何かワークをしたりお話をされるということをすると、より遠隔とか、そういったところにも変化が見られるのではないかなと思います。はい、そしてですね、はい、この先日のトンガのことっていうのは、じゃあこれをお読みしましょうか。 はい、海の近い私の住む地域でも大きなサイレンとともに避難を促すアナウンスが響きました。テレビの情報を見ても大きな影響はなさそうでしたが、この機会にと、前々から行いたかった避難訓練を兼ねて家族を起こして2匹のワンちゃんも連れて、高台へと避難しました。コロナ禍になってからは備蓄もするようにしましたが、いざ避難してみると持ち出したいものと持ち出しやすいものが一致しなかったり、防災グッズの見直しなどをやってみたから気づけたことが多々ありました。実際の避難ではまた違ったりするとは思いますが、いろんな場所でいろんなことが起こるこの時代だからこそ何ができるかと感情の切り替えを意図的に行えて、以前に比べると見直し、点検していく、そういったことへの行動のタイムラグが減りました。これは先月の Q&A での先生方の答えが心に響いたからです。いつも真摯な回答ありがとうございますということです。
そうですね、起きた出来事ではなくて起きた出来事に与える意味付けが本人が受け取るものになりますので、まあ、これから先いろんなことがね、てっぺん地位であったり、ね、コロナであったりとか起きてくると思いますけれども、常に自分がどうありたいか、そこを明確にしてくると、様々な目の前の出来事に振り回されることなく自分の道を歩んでいけるようになりますので、ね、しっかりそのためにもね、日頃からワークを通してね、知識だけじゃなくて体感覚とエネルギーで自分のあり方っていうのをね、しっかり定着させてください。
不安というものがね、不安じゃなくて快能快能って私たちずっと言ってますけど、不安だけが決して悪いわけじゃなくて、不安を感じるならばそれは未来の自分からそうやって備えをねしておくといいよ、見直した方がいいよっていうサインだなと受け取ってから不安でいるのではなくて、行動に今回のねこの方のように移していただけるとより、実践的に、備えもあって、でもそれにとらわれず必要なこと、その場で臨機応変に判断をしていけるということで、よりありたいところに何が起こってもいけるんではないかなと思います。それが、現実的なその避難とか防災とかっていうことだけではなくて、願望実現の、まあ、秘訣コツでもあると思いますね。そして、はいはいはい、わかりました。もう一つ今からここも読んでいいですか。それこそ特別な、こういう、蓋が壊れちゃったってことなんですけどもね、気にしなくていいですよ、気にしなくていいですよというのは必要な最善のことがこれです。もしこれでね、蓋が閉まらないからたくさん、すぐなくなっちゃうんじゃないかという場合は、たくさん使うべきだということですね。べきってこともないですけども、必要だからどんどん使いなさいってことです。もしこれが逆にね、蓋がちゃんと閉まっていて、壊れてなかったら壊しちゃう、壊れちゃったのかわからないけど、そうじゃなかったとしたらずっと丁寧に使わなかったかもしれませんねと思いました、この方は。だからね、どんどん使いましょうっていうサインです。どんどん使ってください。はい、次はですね、これは認定講師からですね、山岡先生、いつもありがとうございます。音声ヒーリングについて質問です。ズーム越しに受けるときは受ける人が右回りに動くと左回りで抜けていき、反対回りに左回りに動くと右回りになり、受け取ることでしょうか。よろしくお願いします。
そうですね、はい、これは実際2つの音差を使ってね、プロコース以上では音声ヒーリングの技術を見つけていきますけれども、ズーム越しにやるときはその通りですね、実際自分が、回れるときと回れないときがあったりしますが、常に相手側の視点で見てください。相手側から見て、右回りに出ていくということはエネルギーが自分から向こうに外側に出ていくということです。逆に左回りに自分の方に相手側から見ていくときはエネルギーが入っていくことなので、自分の視点なのか相手の視点なのかで混乱しますけれども、常にその対象の方の視点になるって考えておくと迷うことがなくなりますので、ぜひやってみてください。
ではですね、これも認定講師からですけど、1月フォローワークショップで、先生が音差の音を伝えないときに使われた、音がとても綺麗だったんですが、マイクの種類が分かれば教えてくださいということです。
わかりませんね、
スタジオかな、カメラのマイクかな、これはちょっと業務用のものかもしれませんね。はい、これはね、一つ一つ自分の環境とかネット環境とかいろんなところによるので、ぜひね、トライしてみてください。また認定講師のグループで、ね、質問すると、皆さんいろいろ試行錯誤されているので、先輩が教えてくれるかもしれませんよ。
はい、じゃあ最後の質問ですね。
はい、この方、基本的に既存のワークは動画を見なくてもできるので、毎日セルフで行っていますが、この方認定講師さんね、復習も兼ねて、先日久しぶりに宇宙自分軸ワークの動画を見返しました。改めて手順の確認もできて、先生のワークは日々進化しているんだなと感じました。私はダブルトーラスなども組み込んでいますが、一つ一つ丁寧にワークを行うことも大切だなと実感をいたしましたということです。
そうですね、ワークはね、本当に日々進化しています。実際により、ね、多く時間あったのがより一つの動作でできるようになったり、ワークするときに思い描くシンボルですね、どんなシンボルを思い描くとより強力にエネルギーが発生するかっていうのは、私もある意味ワークオタクなので日々研究しています。まあね、アドバンス以上はね、ダブルトーラスワークをお伝えしてますので、ダブルトーラスをイメージしてトーラスを行うと、すごくね、天と地のエネルギーと両方同時にすぐつながりやすくなったりしますのでね、まあ、でも大事なのはやっぱり基本なんですね。しっかりと基本が分かって、天とつながるとはこんな感じ、地とつながるとはこんな感じ、トルネード螺旋でエネルギーを引き上げてくるとこんな感じ、その体感とね、照らし合わせながらやっていくと、確実に自分らしくもあり、どの万能の法則とも通じるような、そんなワークがしっかりと身につきますので、ね、日々続けてみてください。ワークのやり方、能力開発は以上となります。
はい、